マルコ14章26から42節、強がりから自由になった祈り。証券営業の仕事をしていた時、上司からの余計な叱責を受けないための知恵を教わりました。それは、営業目標の達成に関して少々不安があっても、大丈夫です。お任せください、と言い張ることでした。なぜなら、当時の営業店は、ノルマを果たせないと人間扱いされない世界でしたから、弱音を吐くと、上司を心配させ、自分の個性を殺すような介入を招いてしまうからです。要するに、人の干渉を避けるためには、強がっているのが一番なのです。しかし、そのような態度が身についてしまうと、神の前でも同じような態度を持ってしまうことになります。神は人間とは違い、私たちの個性を全面的に生かすことがおできになる方です。神に対しても強がる者は、真の意味での神の力を体験することができなくなります。信仰の基本とは、神の前で子供のようになることです。幼子が泣いたり笑ったり不安に震えたりするように、神の前に自分の心の奥底にある感情をさらけ出すのが最高の祈りです。多くの人は、喜びとは悲しみのないことであり、悲しみとは喜びのないこと、だと考えがちです。しかし、神の子イエスは、悲しみのお方であり、また完全なる喜びのお方でもあります。ヘンリ・ナウエンは、喜びと排除し合う関係にあるのは、悲しみではなく、皮肉、であると言いました。皮肉屋はどこへ行っても闇を探し出し、小さな喜びへの感動を軽蔑するからです。これは、横着な心、覆いかぶされた心、愛歌3の65とも呼ばれます。自分の根本的な弱さに目をつむったり、罪を悲しむことに横着な心は、神の許しを喜ぶことにも横着になることでしょう。1、あなた方は皆、つまずきます。イエスは弟子たちと最後の晩餐の時を過ごし、その後、賛美の歌を歌ってから26節とありますが、これは過ぎ越しの食事を締めくくる賛美の歌です。詩篇114から118。例えば詩篇118編のように苦しみの中から、主の恵み、ヘセドを称える賛美ではないかと思われます。詩篇朗唱には独特のメロディーが伴っていました。イエスは、皆が崇められますように、と祈るように教えてくださいましたが、その模範をここに見ることができます。そしてイエスと弟子たちは、皆でオリーブ山へ出かけていった、とありますが、これはエルサレムの城壁の東側にあるエルサレムを見下ろすことができる山で、その麓のゲッセマネの園は神殿の東、ケデロンの谷の先にあります。その途中でイエスは、弟子たちに向かって、あなた方は皆、つまずきます。私が羊飼いを打つ。すると、羊はちりぢりになる、と書いてありますから。しかし私は、よみがえってから、あなた方より先に、ガリラヤへ行きます、27、28節、と言われました。弟子たちは主の権威や癒しの御業に圧倒されていましたが、今やおぞましい十字架にかけられます。彼らがその弱さにつまずくのも当然でしょう。ユダの裏切りは、いち早くそれを察知した結果に過ぎません。ただし、イエスはそれを、ゼカリア13の7に記された予言の成就として説明します。つまり、羊飼いが打たれ、羊の群れが散り散りになるのも、神のご計画だというのです。ゼカリアでは続けて、私は、この手を小さな者たちに向ける、試薬、と記されます。弟子たちは新しい神の国で大臣の地位につくようなことばかりを夢見ていましたが、イエスは彼らが小さな者たちに過ぎないということを自覚させようとしておられたのです。その予言の核心は、羊である彼らが目に見える飼い主を失うという試練を通して信仰が練られ、再び集められるということにありました。そしてイエスはここで、改めてご自身の復活を語るとともに、あなた方より先に、ガリラヤに行きます、と、弟子たちが散らされた後ガリラヤに集められ、そこから再出発すると言われました。それに対しペテロは、たとえ全部の者がつまずいても、私はつまずきません、29節、と言いました。彼は心の底で他の弟子たちを軽蔑し自分を誇っていたのです。それを聞いたイエスはすぐに、誠に、あなたに告げます。あなたは、今日、今夜、 鶏が二度鳴く前に、私を知らないと三度言います、三十節、と言われました。そしてそれを聞いたペテロは、たとえ、ご一緒に死ななければならないとしても、私は、あなたを知らないなどとは決して申しません、と力を込めて言い張ります、三十一節。そして、皆の者もそう言った、と描かれます。私たちは、一人になると極めて臆病なのに、仲間と一緒の時、自分の弱さを押し隠して勇気があるように振る舞う傾向があります。それはヤクザでもイエスの弟子でも同じ心理です。挫折を知らない人ほど危ない人はいないとも言われますが、自分の弱さを知らない者は、本当の意味でイエスに出会っていません。ユダもペテロも紙一重です。自分の期待が裏切られた時、簡単にイエスを裏切ってしまうものなのです。しかし、反対に、私はイエス様がいなければ何をするかわからないようなものです、と告白する人は、イエスにつながり続けます。ルカの福音書22章31、32節では、イエスは、シモン、シモン。見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私は、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい、と言われたと記されています。つまり、ペテロはイエスの祈りによって初めて信仰を保つことができるというのです。それはペテロにとっての弟子訓練の最終段階を指しています。彼はこれによって文字通り、心の貧しいもの、とされました。彼は、そこでイエスの祈りなしには、自分の信仰がなくなっていたということを知りました。彼は、それを通して、他の弟子たちの弱さを軽蔑する代わりに、共感できるようになります。彼は、福音を語るたびに、自分の愚かな失敗を明かししたに違いありません。彼の愚かさと、主の憐れみがセットになって、人を慰め励ましたのです。キリスト者として生きるとは、聖霊に生かしていただくという歩みです。キリスト者とは聖霊を受けた人です。私たちがしばしば聖霊のみ業を感じることができないのは、自分の空虚さを心から味わうことができていないからです。これはあくまでも逆説ですが、あなたが聖霊のみ業を知ることができないのは、信仰がないからではなく、ありすぎるからかもしれません。私はある時、自分の祈りをとてつもなく空虚なものに感じ、もう、祈るのをやめよう、と思った時、反対に、自分の中で聖霊様が祈りを起こしてくださっているということがわかりました。ローマ人への手紙8章9の11節は次のように訳すことができます。これを繰り返し、じっくりと味わってみましょう。あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいます。神の御霊は、確かに、あなた方のうちに住んでおられるからです。キリストは、あなた方のうちにおられるのですから、体は罪のゆえに死んでいても、霊が、義のゆえに生きています。それゆえ、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるその御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。2. アバ、父よ、どうぞ、この杯を私から取り除けてください。そして、32節では、ゲツセマネというところに来て、イエスは弟子たちに、私が祈る間、ここに座っていなさい、と言われたと記されます。その際、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた、33節、と描かれます。もだえ、とは、不安に圧倒される様子です。そこでイエスは、三人の弟子たちに向かって、私の魂は深い悲しみのあまり死ぬほどです。34節、死訳、とご自分の気持ちを表現されました。これはペテロの強がりとなんと対照的なことでしょう。この、深い悲しみ、とは詩編42、43編で繰り返されている絶望感のギリシャ語訳と同じです。そこで詩編作者は、私の魂は、私の前で、打ちしおれ、うなだれ、新海訳第3版、絶望し、新海訳第2版、ています、42-6、と告白しています。そこで作者は、私の魂よ。なぜ、打ちしおれ、絶望し、ているのか？なぜ、私の前でうめいているのか？神を待ち望め、私はなおも讃えよう。 私の顔の救い、私の神を、と、自分の気持ちに正面から向き合おうとしています。42-5、11、43-5。つまり、イエスは詩篇の祈りの伝統の中でご自分の気持ちを表現されたのです。その上でイエスは3人の弟子たちに、ここを離れないで、目を覚ましていなさい、と言われました。34節。ここで主は、孤独のあまり弟子たちに祈りの支援を求めたというよりは、ご自身の密室の祈りに招かれたと解釈できましょう。その祈りの姿が35節では、それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈られた、と、イエスの想像を絶する恐れの様子が描かれます。それにしても、深くもだえながら、悲しみのあまり死ぬほど、と弟子たちに言われ、地面にひれ伏し、という姿に、イエスがご自分の気持ちを自分で抑えようとせずに、神と最愛の弟子たちにそのまま表している自由さに驚きを感じます。多くの人たちは心が動じなくなることを願います。哲学者ソクラテスは、不当な死刑判決を受けたとき、死は災いではなく自分にとっての幸せであると友人たちを説得して慰め、法を破って逃亡することよりも法に従って死ぬことに価値を認め、毒の入った杯を堂々と飲み干します。なんと英雄的な姿でしょう。イエスの姿は正反対に見えます。そしてイエスは、アバ、父よ。あなたにおできにならないことはありません。どうぞ。この杯を私から取り除けてください。36節と祈られました。アバとはアラム語で、当時の人々が自分の父親をお父さんと呼ぶ時の自然な表現です。そこには親密さとともに信頼の気持ちが込められています。イエスは全宇宙の創造主である方にそのように呼びかけながら、その全能の力によって、ご自分の目の前の苦しみを取り除いてくださるようにと率直に願ったのです。主の祈りでも、アバ、お父様、から始まり、御国、ご支配、が実現するように、と祈られます。その上でイエスは、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください、36節、と繰り返し祈られました。これは主の祈りで、あなたの御心が行われますように、と祈るようにと言われた祈りと基本的に同じです。それにしても、イエスですら、ご自身の肉体から生まれる意志と神の御心との間に矛盾を認められたのです。それは、イエスが人として私たちと全く同質であられた、カルケドン信条からです。私たちの罪の根本とは、人間の肉から生まれる願望を神の御心に対して優先することです。最初の罪は、食べたいから食べたことでした。現代の多くの人々は、正義や清さよりも、心地よさ、アメニティを優先する傾向があります。なお、イエスは、最初から、御心のままに、と祈ったのではなく、この杯を私から取り除けてください、というご自分の願いをまず率直に祈っています。私たちも、祈りにおいて、自分の葛藤を父なる神に正直に訴えることが大切です。ただし、イエスの苦しみは、あらゆる人間的な苦しみの次元を超えています。イエスが言われた、この杯とは、あなたは、主の手から、憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干す、イザヤ 51-17 とか、憤りの葡萄酒の杯を、飲んで、ふらつき、狂ったようになる。飲んで酔い、ヘドを吐いて倒れる、エレミア 25-15、16、27、などとあるように、罪のないイエスが、すべての罪人の代表者となり、神の怒りを受けて、酒に酔いつぶれた人のようにあざけられながら死んでいくことを意味します。また、主、ヤハウェはかつて、ご自身がエルサレムの住民を殺し、その町を廃墟とすることを、彼らに向かって、あなたは酔いと悲しみに満たされる、恐怖と荒廃の杯。あなたはこれを飲む、エゼキエル 23-33、34、と言われました。つまり、イエスの十字架は、まず何よりも、神の都、エルサレムが神の憤りを受けて滅ぼされるというような激しい苦しみを、たった一人で引き受けることだったのです。そればかりか、それは私たちにとって、全人類が受けるべき神の憤りを全世界の代表者、王として引き受けることでした。なお、 ヘブル書の著者は、キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました、5-7、と描いています。この、聞き入れられました、とは、十字架の苦しみを避けることができたという意味ではなく、何よりも、苦しみに耐える力が与えられたということです。そして、後には、復活として表されます。そしてそれは、私たちにも当てはまることです。私たちも、祈りにおいて受けることができる勝利とは、自分の願い通りに物事が進むということではなく、苦しみに耐える力が与えられ、最終的な肉体の復活という勝利が与えられるということです。紀元200年頃、テルトゥリアヌスは、キリスト者を迫害する者に対して、いかにあなた方の残酷さがより手の込んだものになったとしても、それはすべて何の役にも立たない。それはむしろ我々の宗教の魅力となっているのだ。あなた方が我々を刈り取れば、その都度、我々の信者は倍化するのである。キリスト教徒の血は、種子なのである、と言いました。ソクラテスが、悪法模倣なり、と言いつつ、毒杯を惜しく飲み干したように、多くの哲学者たちは、苦痛や死に耐えることを美徳としていましたが、それを実践できる人は稀でした。しかし、無学なキリスト者が、脅しに屈することなく、神と隣人愛に献身している様子は、人々の心に深い感動を与えました。イエスは、ゲッセマネの園で、十字架の死を先取りして、苦しみもだえました。それは十字架の苦しみの予行演習のような意味があるのかもしれません。しかしイエスは、父なる神に、ご自分の気持ちを正直に訴えることによって、この恐怖に勝利し、十字架に向かって惜しく進むことができました。イエスの命が十字架上で輝くことができたのは、それ以前に、このゲッセマネの祈りにおいて十分苦しみ、それに勝利を収めたことの結果でした。3. 心、霊は燃えていても肉体は弱いのです。一方、この時弟子たちはイエスの命令に反して眠り続けていました。そのことが37節では、それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに、シモン。眠っているのか？1時間でも目を覚ましていることができなかったのか、と言われたと記されます。これはペテロが、全部のものがつまずいても、私はつまずきません、と豪語したことを思い起こさせる表現です。彼は自分に自信があったからこそ祈る代わりに眠ったのです。それを見てイエスは、誘惑に陥らないように、目を覚まして、祈り続けなさい。心、霊、は燃えていても肉体は弱いのです、38節、と言われました。これも主の祈りの、試みに合わせず、悪より救い出したまえ、と基本は同じで、それは、誘惑に陥らせないで、悪いものからお救いください、と訳すこともできます。なお、私は弱いから眠ってしまう、というのは、言い逃れ、居直りです。自分の肉体の真の弱さを知っていればこそ、目を覚まして祈る必要があります。ペテロは自分の力を過信して居眠りをし、誘惑に負け、3度もイエスを否認しました。これは、天地万物の創造主である神の御子イエスが、3度も同じように祈られたことと対照的です。その後39節では、イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた、と描かれますが、マタイ26章42節では、2度目の祈りが、私が飲むことなしに、この杯が過ぎ去らないのであれば、試薬、と記されます。それは、この憤通りの杯は、イエスが飲むことなしに、私たちの前を過ぎ去ることはないからです。私たちが飲むべき杯をイエスが飲んでくださり、イエスはそれを、祝福の杯、第1コリント 10-16 に変えて、私たちに与えてくださったのです。その後のことが、イエスが、また戻ってきて、ご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気が差していたのである。彼らは、イエスにどう言ってよいか、わからなかった、40節、と描かれます。一方、ルカ22章45節では、悲しみの果てに、眠り込んでしまっていた、と描かれます。彼らの眠りは、ストレスを回避するための無意識の自己防衛作用だったかもしれません。いわゆる現実逃避です。 ペテロは自分の内側にあった恐怖心に蓋をしていました。それが居眠りの原因かもしれません。しかし、いざとなったら、それが目を吹き出し、その恐怖心に圧倒されて、誘惑に負けてしまいました。自分の内側にある恐れの心に蓋をする者は、恐れに敗北します。そして、41節では、イエスは3度目に来て、彼らに言われた、とありますが、そこで語られた言葉を直訳すると、新改訳の脚注にあるように、では、ぐっすり眠って休んでいなさい。終わりました、となります。マタイ 26-45 も同じように訳すことができる。最近のフランシスコ改訳もこの訳を採用している。これは、もう厳しい祈りの時間が終わったので、もう目を覚ましている必要はない、という意味だと思われます。イエスは祈りにおいて戦いに勝利を収められましたが、弟子たちは、これからも霊的に眠った状態にとどまり、失敗するまで目覚めることがありませんでした。その上で、イエスは、時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます、と言われました。人としてのイエスにとっての最も厳しい戦いは、このゲッセマネの園での祈りでした。イエスはこの時、ご自分の肉の体から生まれる願望を、御父に向かって包み隠さずに表現しました。その上で、あなたのみ心のままをなさってください、と祈られました。そこには、究極の恐れの表現と、究極の献身の告白があります。私たちは自分の肉の弱さを正面から認めないからこそ、恐れに振り回されるのではないでしょうか。イエスは、この祈りの戦いに勝利した結果、罪人たちの手に渡されるために惜しく前に進まれました。その様子が42節ではイエスが、立ちなさい。さあ、行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました、と言われたことに描かれています。これは剣を振り回すよりもはるかに勇気のいることです。イエスがまだ話しておられるとき、ユダに導かれた群衆が主を捕らえに来ました。一瞬のうちにイエスを見定めて捕らえることで、イエスの信奉者を散らすためでした。これこそ、すべてのキリスト者を襲う、霊的な戦い、の現実です。その際、私たちは、人間的な力と方法によっては決して、暗闇の力には対抗できないということをわきまえる必要があります。戦いの戦略は、どんな時にも御霊によって祈ることです。その模範は、何よりも、詩篇の中に見られます。いつでも、どこでも、御霊の導きを求めつつ、詩篇を用いて自分の心を注ぎ出すことが勝利の秘訣です。御霊にある解決方法が求められます。復活のイエスは、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします、ヨハネ 20-21 と言われました。私たちは矛盾と混乱に満ちた世に、イエスの代理として、救い主の代理として、日々、使わされています。そこで問われているのは、何よりも、世界の痛みを自分の痛みとして感じることができる感性です。パウロは、御霊の発報をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます、ローマ 8-23 と語りました。御霊を受けた者は、うめく、というのです。私たちは様々な悲劇を聞きながら、その関係者を裁いたり、評論家のような議論をしてばかりで、真の意味で、心の中でうめく、という謙遜さが足りないのではないでしょうか。神は誰より、謙遜なものを、御業に用いられます。ゲッセマネの祈りには、主の祈りの基本が現れていますが、イエスはそこで何よりもご自分の不安や悲しみを真正面から受け止め、それを父なる神に訴えた上で、あなたの御心のままに、と祈られました。私たちが主の御心を実行できないのは、不安や恐れや悲しみの感情に蓋をして、強がってしまうからではないでしょうか。